社協のホット便始まります。始まります。網走市社会福祉協議会の酒井です。
今野です、はい、
この社協のホット便は毎月第1木曜日9時から15分間職員が交代で番組をお送りしています。今回は生活サポートセンターライトの取り組みについてお話をさせていただきたいと思います。
本日は酒井さんと近野さんにお越しいただいております。おはようございます。
よろしくお願いします。
この生活サポートセンターライトさんからはこのコーナーでも何度かお話をいただいているんですけれども、改めてどのような事業をされているところなんでしょうか。
はい、生活サポートセンターライトは、網走市総合福祉センターの中にありますが、大きく、2つの事業を、行っています。
はい、では1つ目はどんな事業ですか。
はい、1つ目は、青年貢献相談支援事業です。この事業は、高齢者や、障害のある方が住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるように青年貢献制度についての相談や利用のお手伝いをするものです。例えば認知症や障害があるために銀行の定期預金の解約ができなかったり、財産の処分や管理ができないとか、福祉サービスを利用したいと思っていても自分で契約の手続きができないといった方に青年貢献制度などを活用しながら支援を行っていくという事業です。
はい、では2つ目の事業はどんな事業ですか。
はい、2つ目は生活困窮者自立支援事業です。この事業は経済的な困窮など生活に困りごとを抱えている方にその状態から早期に脱却できるようにご本人と相談しながら支援を行っていくという事業です。
はい、
例えば収入が少なくて先々の生活が不安であるとか、毎日の家計のやりくりが難しいような方、また病気や障害で日常生活で困りごとが生じているとか、仕事を探しているけれどもなかなか見つからないといった方にお話をお伺いして、ハローワークや市役所など関係する機関と連携しながら問題の解決に向けて支援を行っていくという事業です。
はい、
また生活困窮者への支援として家計改善事業や就労準備支援事業にも今取り組んでいます。このうち家計改善支援事業は家計のやりくりができずに電気水道代などの公共料金が払えなかったり、借金の返済に追われて生活が苦しいなど家計に関して心配のある方に一緒に家計の状況を見直し、ご自身で家計管理ができるように支援を行っていくという事業です。
はい、
必要に応じまして債務整理の相談を受けたり貸付制度の利用などを行って早期に生活を立て直しできるようにお手伝いもさせていただきます。
はい、
家計についてはちょっとした工夫でですね、改善につながるということもありますので、一緒に見直していく中で気づきのきっかけにもなればなというふうに思っています。
そうですね。では就労準備支援事業については今度は近野さんからご説明いただけますか。
はい、就労準備支援事業の相談支援員の近野正美です。よろしくお願いします。
お願いします。
就労準備支援事業は名前の通り就労開始に向けてのお手伝いをしていこうという事業ですが、
はい、
例えば、失業や、引きこもりなどによって長く仕事から離れている方に対して、対人関係づくりや、就職活動など仕事を始めるにあたって不安がある方にその不安を取り除きながら、就労に向けての準備支援を行っていこうという事業です。
はい、
社協の場合は、ボランティア活動などもあるので、すぐに仕事に結びつかなくても、このような取り組みを活かしながら、少しずつ社会に溶け込んでいくようなこともできるのではないかと思っています。最近新聞などに50、80問題といって、 50歳代の引きこもりの子どもさんの面倒を80歳代のご両親が見て、親子ともどもが大変な苦労しているというような記事がよく出ているのですが、このような課題に対しての解決にもつながっていければと思っています。
生活困窮者の方への支援のお話がありましたけれども、社協さんでは昨年からフードドライブを行われていますよね。
はい、
このフードドライブについてもお話しいただけますか。
はい、昨年の歳末に、様々な理由から生活に困窮している世帯や、福祉施設などに対して一時的な支援ではありますが、食料を無料配布するということを目的として市民の皆様へ食品の提供を呼びかけました。このような運動のことをフードドライブと言うんですけれども、はい、昨年の11月1日から12月9日の期間で実施して、内容的にはお米、缶詰、レトルト食品、インスタント食品、また調味料やお菓子、飲み物など、延べで、63件641キロという多くの食品をですね、市民の皆様から提供いただいております。
はい、
この集まった食品は、生活に困っている37世帯の方々、それから2つの障害者グループホームへ寄付させていただき、一部の食品はですね、生活サポートセンターで保有して、生活に困窮する方へ提供させていただきました。生活困窮世帯への食料支援は常時行っておりますので、市民の皆様からの食品の提供につきましては、常時いつでもお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。なおフードドライブは今年は、秋に行われるふれあい広場の会場や歳末に行う予定ですので、市民の皆様にはご協力くださいますようよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。相談やこの食品の提供などお問い合わせはどちらにすればよろしいですか。
はい、電話番号は 0152-67-7095 で、この電話は生活サポートセンターライトに直通となっております。
はい、0152-67-7095番、0152-67-7095番となっています。その他、社会福祉協議会からお伝えしたいことございますか。
はい、2点ほどお知らせいたします。1点目はつながろう市民誰でも清掃活動のお知らせです。網走市社会福祉協議会では、誰もが気軽にボランティアに参加ができるきっかけ作りとしてゴミ拾いの活動を行っています。年に2回行っているのですが、今年度の第1回目を、今月5月27日土曜日に開催します。場所は二つ岩海岸前の付近で、集合場所は二つ岩 海岸前となっております。時間は午前8時30分からで、午前9時半までの1時間を予定しています。学生さんの参加、親子での参加、企業の参加も 大歓迎です。参加申し込みは網走市社会福祉協議会、電話は 0152-43-2472 までお願いします。2点目は支え合いサポーター養成研修のお知らせです。地域で暮らしている高齢者や障害者などに、ゴミの分別や、衣類の整理など日常生活でちょっとした困りごとを抱えている方を支援するサポーターの募集をしております。このサポーターの養成研修を、次の通り行います。日時は5月の17日水曜日9時半から12時10分までで、場所は総合福祉センターの大集会室です。活動をいただいた場合は15分で200円の活動費をお渡しします。募集の対象は20歳以上の網走市民の方で、シニアの方も大歓迎です。サポーターになっていただける方や、興味のある方は網走市社会福祉協議会電話4324-72まで、連絡をお願いします。以上です。
ありがとうございます。一つ目はつながろう市民誰でも清掃活動で、5月27日土曜日に1回目が開催されます。場所が二つ岩海岸前付近で、時間は午前8時30分から、およそ1時間の予定だということです。もう一つが支え合いサポーター養成研修のお知らせで、研修は5月17日水曜日午前9時半から12時10分頃まで総合福祉センターの大集会室で行うということです。どちらもお問い合わせお申し込みは網走市社会福祉協議会、電話 43-2472、43-2472 番までご連絡をお願いいたします。以前この市民誰でも清掃活動に参加をさせていただいたことがあったんですけど、すごく大勢の皆さんがね参加されていて、ね、市民の皆さんの関心もあるんだなというふうに思いました。ぜひこの日ね予定が空いてるよという方はご参加お願いしたいと思います。お便り届きました。ラジオネーム応援団さんからです。社協の取り組みはとても大切で、市民にとってはとても心強い取り組みですね。市民の一人としてもとても嬉しいです。これからも頑張ってくださいねということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、嬉しいですね。
はい、嬉しいですね。
はい、この社協のホット便は毎月1回お送りしておりますので、ぜひまた来月もお聞きいただきたいと思います。今日は酒井さんと今野さんお二人にご参加いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
リクエスト曲おかけすることができますけれども、何にしますか？
あいみょんのマリーゴールドをお願いします。
どちらのリクエストなんですか？
今野さん。
僕です。
今野さんのリクエストで、はい、お好きなんですか、あいみょん？
はい、あ、好きですね。はい、スマホの音楽かけると一番目にあいみょんが出てきますね。
そうなんですね。はい、じゃあこの曲もきっとね、はい、いつも聴かれている曲なんでしょう。はい、ではこの曲聴きながらお別れしたいと思います。今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
歩く今日という日になんと あれは空。